どうも、オレンジです。
機動戦士ガンダムジークアクスのうわーって話をした感じを見てて、あれアンパンももしかしたら柳瀬隆の平行世界を描いて、そんなことを考えたら夜が明けました。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。いや、調子悪いですねスタートからもう
毎週言ってますけども、
いやいや、僕らのですよ。僕らの喋りの調子が悪いなっていうのは今すごく感じますね。
僕らのって俺もやっぱちょっと良くなかった、
うん、
どんなとこが
あれですよ、こう喋りをこう喋り始めようとしてる言葉と、はい、あとなんか出音の差みたいなものをね、多分リスナーの皆様は感じていただいてると思うんですよね。
おお、あ、その口が、じゃああれだ、シンプルに口の運動がなってないってこと？
そうですね。おのおのに、おのおのに多分ね、そうなってるんですけど。とはいえ、まあまあまあ、実際問題、まあ僕自身も今体調良くなかったりするんで、それも影響してるのかなとは思うんですけどね。
さあ、じゃあ仕切り直していきましょう。はい。
ちょっと前に公開された映画なんですけど、見える子ちゃんっていう映画を見てきまして。はい、
どんな映画なんでしょう？
これ知ってます？ポンさん。
いや、知らないです。
もう、その名の通り、まあ、うん、見えちゃう子の話なんですよ。
うん。わかんないけど、多分、霊感が強い。
お！そう、問題今出そうと思いました。何が見えないんでしょう、何が見えるんでしょうって聞こうと思ったらば、はい、そうです。うん、
この問題を出す感じの、タレント感を、なんとか拭いたかったんだけど、やっぱそっちの道に走っちゃうよね。
タレント感というのは何ですか？
え、じゃあ、ここでクイズにしましょうみたいな、そういうことをさ、ついついやるじゃない。
あ、ついついやるんですか、タレントは。
やってたでしょ、今やろうとしてたでしょ。
タレントはそんな自分からはやらないですよ、そんなことは。それは全部台本に書いてあるからやるわけですよ。さあ、問題です。
うん、まあ、じゃあ違う、だから、何を。
この前、あれ見ました？ NHK の。
何？
あれ、これは本当に、はい、本当に起こったことです、クイズ。
本当に起こったことです、クイズ、わかんないです。何ですか？
伊藤聖子さんの、NHK の膨大なその過去のアーカイブから、うん、なんか面白い歴史的なニュースを取り上げて、それをクイズ番組にどんどんしていくっていう番組があった。それは面白かったですよ。
うん、どんなクイズが例えば出たんですか？
なんだっけな、おしんが流行った時に、
はい。
なんか、おしんブームの流れで300万円で販売したものがあります。
うん。
さあ、それは何でしょうっていう。
極寒の雪山で、下りいかだに乗れる剣。
残念。不正解ですね。
え、売り物なのか、なんだろうね。
はい、ということで、はい、進んでいこうかな。はい。見える
正解は、
なんですけれども。
正解聞いて、へえってなるところまでだろう。
はい。正解は、
全然面白くなってないですよ。はい。あ、どうぞ、お願いします。
正解は、家です。
おう、おしんの成果に似たものを売るってこと？実際のセットで使ったもの？
いや、実際のじゃなくて、レプリカみたいなの作って販売したそうです。っていうクイズがね、はい、番組があって、はい、はい。
ちょっと、いや、もうちょっと盛り上がってたはずだろ
う。まあそういうね。
なんだよ、それ。なんで、私は別に面白くなかったですけど、みたいな感じを載せるのやめてくれる？
あ、いや、僕はいい感じだなって、やっぱさすが NHK さんだなって、その謝罪さんが、ね。
それを再現してよ。
伊藤先行さんが MC で、山田五郎さんがコメンテーターっていう、その流れも含めてね、その、3歳ぐらい上なんですよね。先輩で山田五郎さんが。そこら辺の関係性も含めてね、僕は、ホットドッグプレスのあの時代を思い出すんだろうなっていうのをね、ちょっと熱い感じはありましたけれども。
全然心こもってないね。
けれども、まあ、それはいいんですよ。それはよくって、見える子ちゃんね。
自分が撒いた種でしょ。
霊が、霊が見えちゃう、はい、高校生の話がありまして。
はい。
まあ結構ね、ホラー作品としてもなんかよくできてるっていうか、いわゆるまあ、うん、ホラー映画における、こう、霊的なるものが、 なんかぼやっとした存在としているんですよ。そのもやがかかったような存在としてところどころに見えてて、他の人は普通に何も見えないまま生きてるんだけど、その、主人公のことを、ちなみに主人公は原菜乃華さん、今朝ドラのね、アンパンで三女か、ノブさんの二個下の子ですね。あの子を演じてる子が主演でやってるんですけど。
二個下。はい、はい。
一個下は河合優美じゃないですか。で、もう一個下が原菜乃華なんで。
年子なのある三人。
違う違う違う。
そういうことじゃない
でしょ。少女、次女、三女ですね。はい。三女ですね。
はい。わかりますよ、三女で。はい。
で、他にも何人かね、見える人はいるっていう話なんですけど、まあ、で、見える人はいるっていうのは肝になってくるのが最後の方に聞いてくるんですけど。
まあまあ、そうでしょうね。
まあ、そういうホラー作品でございまして、まあ、ホラー映画ね、最近も、ドールハウスとかも、結構、そこそこヒットしたりとかして、また、日本でも改めてね、ホラー映画ブーム来てんのかなと思ったりしますけれども、ポンさんはちなみに、見える人ですか？
霊的なことですか？
そうですね。
いやー、あんまり、どうなんだろうね。もう、全くわからないっていう感じだから、まあ見てんのかもしんないけど、それがそういうことなのかっていうのがわからないレベルかな。きっとね。
ああ、でも、それっぽいものには出会ったことはあるかもしれない。
いやいや、だからまあまあ、だから見てないって言った方が正確なのかな。うん。ただほら、うん、これがなんだっていう判定する能力がないから、だから俺が言いたいのは、なんかほら、世に言う霊的なことを語ってる人とか、本とか映像とか、そういうのをいっぱい見てると、あ、これが霊なんだっていう知識があるから、はいはいはい、あ、これ霊見えてるんですとかわかるっていう説と、本当に、あ、はい、なんか見えてますよ、普通に、うん。とかって人と両方いるのかなと思うけど、どっちでもないので、うんうん、見えてないです。
残念。
残念ってなんだよ。俺クイズに縛られすぎなんじゃねえの？クイズ脳なんじゃねえの？本当に。
この感じで残念使うといいっすね。なんかね。
よくねえよ、この野郎。何なんだよ。
外れるのとなんか、そういうのが見えないっていうの
は。外れるって。
まあまあまあ、僕も見えない、はい、見えない側なんですよ。見えない子ちゃんなんですけど。
はい、残念。
はい、残念ですよ。あ、いいですね。この気持ちいいですね。残念をその感じで言われるとなんかいいな。
う
れしか
ったな。有田さん。はい。
ちなみに周りにいますなんか見える人って。僕、今までに周囲には、霊的なものを感じる人とかっていういないんですけど、なんか、今仕事のつながりとかで、ちょっと関わってる人とかで、スピリチュアル系の人とかがいるわけですよ。そういう、なんだろうな、目に見えないものも含めて信じるタイプの方々って結構いらっしゃって。
ほう、あ、方々ってことは一人じゃないってことね。何人かいるってことなのね。
そういう集団にいらっしゃる方、あの、ね、複数のいますね。何人かはいるので、そういう人たちに触れ
て、そんなに、そういうことをお話しされるってこと？いや、この前さ、見ちゃってさ、みたいな、そういう話？
普通に世間話をしていたらば、
はいはい、はい。
なんか、エネルギーがどうたらみたいな話が出てきて、あれあれみたいなことがあったりとか。
ちょっとまだわかんない。エネルギーはわかるよ。エネルギー問題、今ね、重要な問題ですよ。
エネルギーはわかります？まあ、エネルギーはあるのか。
なんで、これだけ AI 利用が増えている中で、どんどんとこね、エネルギー需要が増えてるってそこまでわかりますけど、そういう話じゃなく？
ごめんなさい、そっちじゃないんだな。人間の中にある、なんたらエネルギーみたいな感じの話です
わね。まあでも、それは別にそこまでもわかるよ。やっぱりエネルギーがある人、ない人ってのはあるじゃん、やっぱり。
なんかまあ、
それぐらいはあるでしょ。
そうか、そうね。まあ、わかる。
いや、決定的にそう思ったやつを教えてよ。うわって思ったやつ。
決定的、なんだっけな、正式名称忘れちゃったけど、まあ、超気候みたいなことを言うわけですよ。気候ってあるでしょ、こう、はぁみたいな。
触らないで倒しちゃうみたいなやつだ。
そうそうそう。それになんか、超とかつけちゃうやつね。はい、はい。
もうちょっとわかんないけど、あるんだ。
うん。なんか、そういうのをやってるんだよって言われるとか、あとは、なんだろうな。
習い事ってことそれは。
ご自身がやってらっしゃるってことね。ご自身がそういうのを施術してらっしゃるっていう。
あ、先生ってこと？
まあ、先生っていうほどのものか分からないけれども、まあまあそういうのをやってるんですよって言われて、チラシも見せられて、ああ、そうですか、そうですか、なるほどね、つって、お疲れ様でしたっていう感じのが、まああったりはするので。
怯えすぎじゃないですか。
これですし、
俺に伝えられないぐらい距離を置いてるから、何が行われてるか分かんないよ。
ちゃんと自分の中に知識として収集したくないから、なんかちゃんともううろ覚えのままですけど、まあそういう人はいらっしゃるっていう。まあいらっしゃるじゃないですか。街中にもポスターとか貼ってらっしゃったりするし、まあそういう人はいるんだろうなっていうのはあるけれども、だから、
はい、
実際そういう人たちの中には、自分自身はまあ見えているんだよって思う人もいるわけじゃないですか。
それは見えてるっていう範囲。またちょっと細かくはいろいろ種類ありそうだけど、まあただその、特殊能力っていう風に、まあ、区分したくなることではあるよね。例の話とはまた別なような気も、ちょっと、超気候は、思いますけど。
そうです。まあ、現実問題だと、何かしらの、物事、それこそもしかしたら、悲しいトラウマとかがあって、そういうものが影響して、体の反応として見えてしまってる可能性っていうのはなくはないから、あと、まあ、それだって、よくね、幻覚を見るとか言うじゃないですか。そういう、ね。まあ、悪い話で言うと、ドラッグみたいなものをとって、それによって見えてしまう、聞こえてしまうというパターンもあるので、まあ、そういうものが回り回ってっていう可能性もあるので、はい、一概に、否定することもできないんだけれども、まあ、実際でも、自己申告として見えているっていう人はいるわけじゃないですか。
っていう人もいるだろうっていう話ですね。
いるだろうではなくて、もう現実にいる。私は見えていると言っている人はいる。
あ、そうなんだ。はいはい。私はあんま会ったことないけど、そうなのね。はい。
そうそうそう。いらっしゃったりするから、なんかね、そこら辺、個人的にはだから昔から見えたらいいなと思ってるし、トトロっていうね、一番わかりやすいキャラクターがいるじゃないですか。子供の時だけ見えるトトロ3匹。でっかいのちっちゃいの、中くらいのちっちゃいの。はい、ああいうのも僕は好きだったので、見えたらいいのになと思ってるけど、はい、見えないままもう30半ば過ぎちゃったんで、はい、ああ、もうトトロいないもんになっちゃってるなって、トトロいないもん派になっちゃってるなとは思うんですけれども。
絶対見る気ないよね。
ああ、見る気があったら違うと。まだ待ってると。
違う、見る気があったらそういうスタンスでいないよ。
本当ですか？
本当ですかって俺が言ってんのよ。
そうか。まあ残念ながら、
だって見に、いや、まあこの話はその見れないっていう前提で立とうとされるんでしょうけど、見ようとしたら努力とかしてんの？してたことあんの？
見ようと努力してたことか。確かに、ないですね。
いや、ちなみに、トトロは、純粋な心、ね。何か物事に対して疑う心を前提にしないで、素直に生きるっていうことが、まあ、一個、ポイントだと思いますけども。
うんうん、うん。
まあ、その辺どうです？
いや、素直だったと思いますよ。
街中走り回ってます、泥だらけで。
あー、街中泥だらけじゃなかったからね。はい、コンクリートジャングルに生きてったからな。確かに、所沢のあの、森とかにいたらね、
うん。なんか汚れたら、キュキュってすぐにこう、ハンカチで拭くみたいな、そういう人でしょ？あ、汚れちゃった、汚いな。雑菌が入るな、みたいな。
そう、あー、どうだろうな。汚れはあんまり気にしないタイプだけど、現実問題として、ああいう土ぼこりのあるところを走り回ってたかっていうとそうではないですね。
そういう話してんじゃなくて、こうな、思い切り自由に生きているかということですよ。
なるほど。自由ってなんだろうね。
うるせえな。
自由ってのはなんだろうね。
岸鷹野さんみたいになっちゃうからさ、もう。どんどんそういうくだらないこと言うのやめてくれ。
いや、自由ってのは一番今難しい時代なんでございますけれども、まあ僕にも。
はい、心ない。
最近見えるようになったものがありまして。
お。
それが、鳥と虫と花なんですよ。
ああ、まあまあ、でも、これももしかしたらトトロ問題に近いことかもしれませんね。
これはね、結構、生き方が変わるというか、僕ら何気なく、まあ、鳩とか、カラスとか、スズメとかは、まあ、日常生活の中でも見ますけど、
はい。
なんかそういうものに紛れた、例えば、ヒヨドリがいたりとか、メジロがいたりだとか、あとは、なんだっけ、
見えてたの？
まあ、ムクドリがいたりとか、
あ、もう一回出てきた、はい。
いろんな、鳥が、白石霊がいたりとか、はい、実は紛れ込んでいるみたいなものを、
はい。
知っておくと、
はい、
なんか、で、かつそいつらの生態がどういうものなのか知ったりとか、
ほう。
あと虫にしても単純に蝶だけではなくて、蝶の中でもアゲハチョウがいて、アオアゲハがいて、キアゲハがいてとか、
はいはいはい、
蝶のように見えてガであるとか、
はい、
そういうものを細かく見ていくと、
うん、
なかなかこうね、解像度が変わっていくというか、まさしく僕らが見えてるんだけど見ていなかったものについて、
はい、
見えていく感覚っていうのがあるんですよね。
なるほど。
これ例えばポンさんもね、農業の人だから、農家の方だから、そこら辺はやっぱりその
農家じゃないですけど、
野菜とか、はあ、植物とか見ると、今もうだってやる前、農家前と農家後で解像度変わってくるじゃないですか。街中の、
街中歩いてて長見ひなげしが咲いてるなってことを、
ああ、いいじゃないですか、そういうの、そういうの、
雑草と言われるものでくくってたけれども、うん、
はい、
長見ひなげしって、まあ海外の、まあ、品種の、まあ、ポピー、
やばいやつね、はい、
ポピーがあって、うん、でもうそろそろそれなくなっちゃったんですけど、まあ春ぐらいっていうのは本当にオレンジ色の花が結構咲いてて、速攻とかね、本当に小さい、
はいはい、
土のところに咲いてて、まあ可愛いなとも思うけど、なんかよくよく見るとすごい咲いてるっていうか、でそれをまあ農業って、畑的には抜いた方がいいですよみたいな、栄養取っちゃうからねみたいな話を聞いて、認識した後で見ると、
うん、
もう街中にそれが無限に咲いてるってことが気がついて、あ、こっちでもあっちでもっていう風に、はいはいはい、なんか知ることで見えてきたり、自分の中でこう意識化すると、うん、まあカラーバス効果とかに近いかもしれませんけど。
カラーバス効果って何ですか？
カラーバスってのは、なんか特定の色、まあエピソードみたいなことを頭に入れて、例えばまあ仕事でもいいや、仕事で、ああなんか、そうね、まあただ雑誌の表紙、誰かタレントさん選ばなきゃいけない、どうしようって頭にインプットして街中歩くと、そういう風な候補になりそうなタレントさんが、例えば看板とかポスターとかで目に入ってくるみたいな。
ああ、なるほど。日村さんみたいなやつだ。はいはいはい。
日村さん？日村散歩みたいな話をしてんのかな？まあ、
日村太郎ね。ウォーキングの日村太郎。
はい。はい、BS ね。そんな知らないよ。うん、で、だから、まあ、色をイメージしておくと、うん、その色に関わるものをいろいろ街中でも見ちゃうみたいな。まあ、そういう風な特定の認知をしておくと、いろんなものが目に入ってくるっていう風なことを、まあ、カラーバス効果という風に言うと、聞いてますけども。うん、まあまあそういうことだろうとは思うんですけど、ずいぶんあれだね、最初の話と毛色が変わってきたけど、でも逆に霊がいるんじゃないかとか、うん、ここに霊がいるかもっていうふうに思えば、はい、霊を街中でも見かけるかもしれないよね、うん、そういうこと？
ここが難しいところで、まあ、現実に存在しているもの、鳥も虫も花も現実に物体として存在してはいるんで、
は
あ、それは、意識さえすれば、それこそ、カラーバス的に鳥がある、虫がある、花があるっていう意識があれば、それは見えてくるんですけど、
うん、
霊に関してはね、なんか難しいですよね。いや、いる人はいるって言うんですよ。見える人は見えるって言うんですけど、それが僕ら誰しもにとって見えるものなのかとか、っていうところのね、難しさはあったりするんですけど。
興味がないんじゃない？やっぱり。
霊に？霊興味あるよ。結構、霊が出てくるタイプの好きだよ。プレゼンスとか面白かったよ。映画でね。
いやー違う。多分映画で、映画っていう枠組みの中で見たいっていうことと、あと本当にその霊的なものとかさ。うん、例えばほら、写真の中でも、この影が霊に見えるとかさ。はいはいはい、この動きをしている浮遊物は UFO に違いないとかあるじゃないですか。
あ、UFO ね。はいはいはい。
だ多分そういうものに、いや、まあ、聞いてても完全に、まあごめんね、馬鹿にしてる感じあるもんね、ちょっと。
あ、ポンさんは違うんですか？ポンさんはなんかそういう感じがある人だと思ってたんですけど。
いやいや、俺全然思わないよ。ね、いや、てか何にも思ってない。
僕もそんなこと思わないです。
うん、いや、ごめん、まあ、そう言い、決めつけるのも良くないですけど、だって、オレンジさんは目に見えるもの以外は信用しないだろうし、なんなら自分が認知してないものは、
いやいやいや、そんなことない。そんなことない、そんなことない。
じゃあ、その手で言えば別にさ、全然あるんじゃないの？そんだけ、トトロみたいなんておっしゃるぐらいですから。
え、だから、ま、昔からそういうものが見えてればいいな、見えたら面白いなと思っている中で、残念ながら、うん、それは見えない側なんですよ。見えない子ちゃんなんで、そこら辺は。 そこのなんかね、いやだから今回僕はだから鳥とか虫とか花とかを少しずつ知るようになってから、はあ、その見えてる景色の豊かさというか、普段日常的に歩いてる景色とか電車の中から見えるものとかの、やっぱり景色が変わってくるわけですよ、それだけで。豊かになってくるんで、どんどんどんどん。
まあこれはでも、見えてるものが増えてくるんで、あれよね、うん。オレンジさんがそう、強く今感じたからそういうことを言ってるってことがとてもいいことだと思うけど、多くの人が同じことを考えてるんだと思うんだよね。
ほうほうほうほう。
そう。こんなものが見えたんだよってみんな話をしてくれる。こんな風なことをみんな喋ってたんだよとかさ。こんなことやってたんだよって教えてくれるんだけど、その聞く手が、聞き手が、おーってこう、その自分が見えてないものについてどれぐらい興味持ってくれるかっていう差があるじゃない。
はいはいはいはい。
オレンジさんがその花鳥風月感動してるのを受け入れがどういうふうに受け入れられるかみたいなことがあるじゃない？
うん、うんうん
う
ん。
で、そういう時に、いや、見えたんだよってオレンジさんが言って、ああ、見えたのねっていうふうに言われるっていうのは、最初のさ、見える子ちゃんの話と多分近いというか、霊的なもの見えたんだよ、ああ、はいはいって。だから、オレンジさんが言ってる鳥、見えたんだよ、ああ、そうなんだ、はいはいっていうのは、なんか、遠からず、近からず。ちょっと似てるよね。
まさに。そういう意味で言うと、なんか夢の話、人の夢の話ほどつまらないものはありませんみたいな言説あるけれども、ああいうのもそうだよね。はい、その人にとってはまあ見えたものについて、周囲の人は結構軽く受け入れがちだったりするんで、だからそういうものをちゃんとこう、受け入れる心をね、持つっていう点において、なんかいわゆるそのマニアの方々っていうのいるじゃないですか。はい、街中で、例えば路上園芸のマニアの方とか、
ほう。
道端にある、なんていうんだっけ、マンホールのマニアの方とか、はい。そういう方の視点とかをどんどんどんどん取り入れていくと、めちゃくちゃ、こう、普通に歩いてる街中も、情報で溢れてるというか、情報って言っちゃうとあれだな。見るべきポイントで溢れているっていう感じはあったりするから、
うん。
なんかそういうのってポンさん、僕だったらだから鳥とか虫とか花とかに今なってるんですけど、あります？こういうものを意識して見ているなみたいな街中で。
いやー、まあ、話してもいいけど、なんかこれやっぱちょっとあれだよね、その俺がこういうの見たんだよっていう話ってなんかなかなかこうあれだよね、受け入れられる気がしないよね。
いいのよ、こんだけだから受け入れられる話ってな場はないわけだから、もう何を言ったって今 OK な状況になってくる。
俺さ、これさ、何年間ぐらいずっとお姉さんと喋ってくる。俺の話一回も受け入れてもらったことないもんね。
なんなのよ。うん。
だって俺が喋った話全部忘れるじゃない？
そんなことないよ。全部覚えてるよ。
全部覚えてはないでしょ。なんでそんな変な嘘つくの。
全部出てくるよ。うん、まあ、だから引き出しに入ってる。だから引き出しのどこにあるかわかんないけど、ああ、引き出しには入ってるから、大丈夫大丈夫。
そうですか？まあね、はい、毎週人間百景ってのをお届けしてますけども、毎回コーナーの趣旨から覚えてないみたいな感じですから。
人間百景はしょうがないよ、そういうコーナーだから。
まあ、違うよ。趣旨は覚えておいてくれよ。内容覚えててくれなくてもいいけど。まあだから、そうですね。うん、でも本当に天気がいいなとか。
ああ、天気っていうのは結構やっぱそこら辺解像度変わってくるわけですか？曇りとか雨とかだけじゃなくて。
いやだからそう言われちゃうとさ、別にそんなに見てないですよ、私。オレンジさんそういうなんか、だからさ、そういうこと説教風に言われるとちょっと辛いとこもあるんだよね。
説教
風、ね、お前は何も見てないのか、みたいなさ。お前、ま、こんな豊かな街並みを、何にもぼーっとして見てんのか、みたいな。うるせえなって思っちゃうんですよ、ね。
全く僕が言ってないことを被害者妄想的なね。
言ってんじゃんかよ。そう聞こえてんだからよ。
それか、これだ。見えてないもの、聞こえてないものを聞いてしまうっていうことですよね。今の状況は、ね。
そうそう。で、だから、本当にあるかないかってさっき俺にさ、言ったけど、そういうことで俺ないと思う。うん、やっぱ解釈とか、自分が何を見たいかっていう願いみたいなものが見せてるってことだから。
はいはい、うんうんうんうん。
そう。なんかまるで本当にあるんですみたいなことを言われちゃうと、いやいや、それあんたが見たくてそう見てんでしょっていうふうに思うから、
うん。でも天気についてもあれじゃないですか。本当にあるものですから、基本的にはみんながみんな今日は晴れてるな、曇りだなって分かってるんで。どうです？
いやだから天気に興味がない人もいるよ。
ああ、そういうことね。 天気に全く意識しないまま生きて歩いてるっていう人がいる中で、自分自身は天気っていうものが、あ、今日は晴れてるなとか曇ってるなみたいなのを感じるってことか。
まあまあ、ちょっとあんまその、そんなことでマウント取ってる感じも出したくないですけど。でも、天気を全然気がつかないで生活してるってこともあるでしょ？逆に。
そうっすね。あると思う。うんうんうん。
そう。単なる移動とかさ、点と点、もしくは目的のみで生きてるみたいなことがあるから、うんうん、だから見えるっていうことは、うん、そういうふうなことから一旦力を抜いて、暮らしてるみたいな。うるせえな、俺。はい。
そこら辺の、いや、力を抜くっていうのもそうだし、なんか、世の中っていうものをあるがままに見るみたいなものっていうのは、結構大事だし、なんか、普段の生活の本当に見るものはめちゃくちゃあるじゃないですか。スマホとか、パソコンとか、テレビとか、うん、まあ、いろんなメディア媒体を通して、見るものっていうのは大量にある中で、実はでも、普段そうやって見ないように、ある種の、まあ、キャンセリングをかけているような状態になっているものっていうのは、世の中に大量にある中において、なんか何を見るのか何を見ないのかっていうのをなんかちゃんとこう意識づけするっていうことは結構なんか より良きっていうのも変だな、より自分らしいなんか生き方においては結構大事なような気はするんですよね。
うん、まあでもできてないよ本当に。もう山のような情報をさ、うん、必死になってさ手に入れよう手に入れようと思ってさ、もうだから捨てる、うんうん、ことを考えた方がいいよ。見ない。もう見ない方がいいんじゃない？逆に。全部見てやろうってするから何も見えてないのよ。うわ、なんか言ってる感じ。
まさに取捨選択っていうのは必要なんだけど、なんかそうだな、見ないものを決める。まあそれもそうだね。それもあるね。
うん。
うん。ポンさんだったらどうします？見ないもの決めるって言われたら今から、これから禁じますって言われたら、ポンさん何にします？
難しいよな。なんかあの映画評論家のあの、蓮見茂彦先生の本とか読むといいんじゃないの？
ほう。
だから目に映っているものと自分が見たいものってのは違うから、本当に動いている、映っている、それそのものを評価の対象にするみたいな。自分の解釈でこう見たいとかこういう風であるべきだみたいなことを通して見ちゃう解釈みたいなものじゃなくて、それそのものをどう見るかって、それが大事なんじゃないの。
うん、というところで、はい、ちょっと時間になってしまったので、
すみません、ちょっと喋りすぎました。
何を見るか何を見ないのかっていうのをちゃんとね、こう意識づけるってことは結構大事なのかなっていうことを思ったりました。
ちゃんと答えてなくてごめんなさいね。
またね、改めて考えてみようかなと思います。タネラジは Spotify、Apple Podcast、Apple などで、ポッドキャストで毎週2回配信しております。好きなサービスでお聞きください。タネラジのお便りフォームから、お感想などもお待ちしております。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
口が完全に訛っている二人、お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。